いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回はセールスレターを子孫に残すということでお話します。セールスレターを子孫に残すって言うと何だろうと思いますけども、まあ相続とかいろんなこう、遺書とか、まあ、そういう意味合いもあるんでしょうね。遺書っていう本もありましたね。まあ、何をね、まあ、残すのか、誰に残すのか、まあ世間に残すとか、そういうものは漠然としているので、まあ、特に、まあ、子孫に何を残すのかということを考えると、まあ、セールスレターがいいでしょうね。生き方のね、技術を継承ということですよね。まあ、あなたところでもその後の世に何を残しますかということなんですよね。財産かなとか、大副長かなとか、長寿法とか、錬金術とか、まあ顧客名簿とか言ってね、大福帳とか言ったらなんかこう一番大事とか言って江戸時代に言われてましたけど、顧客名簿があったら仕事ができるのかとか、それだけではできませんよね。財産があったらって言って財産もなくなっちゃうし、じゃあ長寿法で健康がであれば体から資本でいろんなことができるとか、まあ、錬金術といってまあビジネスでしょうけども、まあ、お金を生み出すのはどうしたらいいかとか、まあ、全部大事ですけども、一番その大事な中で、どっからでもね、ゼロから立ち上げれるというのはやっぱりコピーライティング技術が最強と思いますね。まあ、その文章で人をこう感動させたりとか人を動かすという、まあ、すごい技術だと思うんですけど、なかなかね、喋りはうまいけど書くのは難しいとか、書くのはいいけど喋るのは難しいとか、まあ、バランスが難しいんですけども、まあ、コピーライターのメリットというと、さっき話したお金が稼げるというですね。まあ、物で報酬を受け取ると課税されないということで、まあ、お金だけでなくて、まあ、報酬をね、物にしたりとかすれば、まあ、生活に困らないですよね。あと、自立できるとか、まあ、有名になるとか、ステータスが上がる。コピーライターというと、まあ、難しいんで、セールスライターという言葉もありますが、まあ、これからね、どんどんこういう仕事がね、注目されると思うんですよね。まあ、これ考えて、まあ、いろんなものを組み合わせて、順番に並べていくっていうのが、文章を並べていくっていうのはなかなかね、いろんな葛藤があったり、自分のね経験がものを言うので、人それぞれ書き方違うし経験違うので、まあ人、まあいろんなね人のねこう、なんていうかな、あの風合いというかいろいろあって、まあ、非常にね いろんな意味で有名になれると思うんですよね。あと保証されているってことで、売り上げを出せるライターになると、まあ、年金いらないですよね。稼げばいいんだから。で仕事して、まあ、仕事しないっていうのはね、まあ、体も悪くなるし、何かしら社会とか変わって、縁を持ってね、仕事をしていくと、非常にね、それも長生きできるっていうことで、さっき言った財産、大福帳、長寿法、錬金術、全部当てはまると思うんですよね。なので、まあ、これ一つおすすめなんですが、その、まあ、セールスレッターを子孫に残すということで言えば、まあ、どうすれば捨てられずに読んでもらえるかということを考えながら、こう子孫に残してもらえるレターを書けということですよね。まあ、最強のマインドセットとしては、その100回読んでもらえるレターを書くということです。さっきのね、お金とか、まあ、人間関係とか健康法、こういったものが全部入っているレターだったら、まあ何回でも読み返すんじゃないですかね。まあ、いろんなね、ことわざとか、まあ、いろいろありますけども、それもね何回もね読まれたりしてると思うんですよね。あとはね、その思いもあると思うんですけども、記事のように見せるということですね。記事風にするということです。まあ、広告に見えたら反応率が下がるっていうのはありますけども、まあ、そういう意味ではその100回読んでもらえるというのは反応率がものを言うんですよね。反応してもらってこう何回も読み返すというのに、ね、なれば、まあ、いろんなことテクニックがね身についてくると思います。ということで、今回はセールスレターを子孫に残すということでお話ししました。ありがとうございました。